のぎついってプレゼンツのぎつアーツ。
どうも皆さんこんばんは、トーコ名人です。本日も6月の上旬、東京某所我が家でお届けしております。お相手はいつものように私トーコ名人と、今日も高槻大阪シティよりこの方に来ていただいております。
ヒロです。こんばんは。
こんばんは。この後に BJ との収録が待ち構えていて、モンスターを飲んでるヒロさんです。
そうです、モンスター決めてます。
決めてるんですね。まあ、はい、モンスターで決めてます。モンスターに僕はあんなに引っかかってしまって大変申し訳なかったんですけど。
いえいえ、とんでもない。
あれはまさか雑談で枕のつもりだったのがこんなことになるとは。はい、はい、まあよく
同世代でここまで違いがあるとは。
そうなんですよ。でやっぱり食にまつわる話ってみんな共通することだから、やっぱりいいと思うんです。
ああ。
みんな、あれもない、こうでもないって言えるから。で、
確かに。
最近、今って Google で検索するよりも、SNS でいろんなもん検索した方がいいんだよ。うん、若者の購買行動っていうのはさ、インスタとかで調べるんだよとかってよく言うんですよ。
おっしゃる通りです。うん。合ってます。ま
あ確かに、間違いではない、
うん。合ってると思います。
で、本当に、僕、絶対、ツイッターとかは人に見られてもそんなに、まあ、トーコ名人っていうのは見られたらダメなんだけど、別に、まあまあ、そんなに奇抜な変なものとか、性癖が強いものとか見てるわけではないんだけど、インスタは絶対見られたくないですね。いや、投稿はしてないんですよ。
いや、そもそも、うん、その、インスタとか SNS で若者の動向を知るっていう理屈はよく聞くんですけど、実際僕がそうなんですよ。インスタの使い方よく分かってないんですよ。
う
ん、
検索し、興味のあるものを検索して、あ、こういうのがあるのかっていうのでいっぱい出てくるわけじゃないですか。う
ん、はいはいはいはい。
一時僕めちゃめちゃ、まあ、今日2年ぐらい前にエビチャーハンにめちゃめちゃハマってた時期があって、
はい、エビチャーハン
、はい、エビチャーハンばっか食いに行ってた時代があって。
もう美味しそうですけど。
うん、で、その時はやっぱりインスタありがとうって感じだったんですよ。
うん、あ、そうなんですか。うん、
で、よく東京でチャーハンのうまい店何千とか、今だったらやたらチャーハンの作り方をやたら流してるやつとか出てくるんです
よ。ありますね。もう、めちゃめちゃありますね。チャーハンの作り方。めっちゃありますわ。
もうなんか嫌になるぐらい、うん、なんかもう決めポーズ決めるチャーハンの。中華の店主みたいにできたりね。
う
ん、
そう、うん。で、中華鍋買ってね。そう。やってる人ね、いっぱいいますね。
うん、いやー、まあもう、こうやって、人の欲望って消化されていくんだって思うんだけど、
はい、まあ、もう、衆が集まってくるというか。
エロいもんとか、いろいろなもん見て、可愛い女の子が出てきたりとかしたりするから、はい、絶対人に見られたくない。
いや、でもそれは、うん、みんな一緒ちゃいます。だって。
でもみんな。
なんか見えそうで見えないような、やつがショートがちょろっと出てきて、ポッて押すじゃないですか。
いや、見えそうで見えないとか、あとはそうそう、よくずっと僕、ボリンスキーには言ってたんですけど、はい、ビタ止めチャレンジみたいなね。
いいね押さすための。そう。あれでしょ。
AI で作った、バレーボールのユニフォームを着てる女の子は、この子が脱ぎます、みたいなんで、ビタって押さえて、おーって。
一瞬だけね。
そう。
あれを僕は合わせれたことない。
合わせれますよ。全然頑張って。
止めれたことがない。
画面キャプチャー取りゃいいんですよ。
そこまでしてっていうのあるじゃないですか。
そう。
そこまでしてっていうのあるじゃない
ですか。で、それを、でも意外とね、ショート動画を全然知らないピュアなやつもいるんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、うちの嫁さんなんですけど。ショート動画ってどうやって見るのって、いや、流れてくるやろ、そんなもんって思うんですけど。
普通に出ますやん、開
いて。いや、でもそうなんだけど、あんま踏んでなくて。普通に昔ながらの、なんか3年か4年ぐらい前のインスタの使い方しかしてないやつがいるんですよ。僕の身近に。だから、沼にはまらなくていいから、うん、君はそのままでいいんだよって言いながら、
綺麗なままでいてくれ。綺麗なままの君でいてくれ。
お前のタイムラインが欲望にまみれるよりか、そんな君は見たくないから今のままでいいよって。
ああ。でも、ど、 人タイムライン気になりますね。
気になるし、でも今、その、絶対あれを電車の中で見たらダメって思うんですけど、今日も満員電車の中で、めっちゃショート動画を、はいはいはい、なんかもう、マッチングアプリかっていうぐらい、こう、スワイプしやすぎて、おいおいおいおい、もう見えてるよ、見えてるよ、エロいやつ、みたいな。
そうですよ。だってちょっと、気になる見出しのタイトル踏んだら、どっかのまとめサイトに飛ばされて、うん、もう、もろ出しのエロい映画
でしょ？
あってなってるね、うん、広告とかもう普通ですやん。
オナホ使ってるとこ見せてよってやつね。
そんなもあるし。ほんまに、うん。そんなばっかりですよ。
いや、だから見ちゃダメだなと思って僕は真面目にポッドキャストかラジコか電子書籍の文字を書いてますよ。電車の中では。
あ、なるほど。なるほど。僕もう島野のサイト見てます。
あ、それはいいね。
島野か山下のサイト見てます。
本当にもう欲望にまみれてるし、でもある意味、まあ、一番インスタがなんだかんだっていうものの、響く広告は出してくれるなと思っていて。
おー。うん、広告、PR の。
広告は、なんか一番いい、ツイッターとかよりも一番いいような気がする、インスタの広告が。
ああ、わかる。
うん。
X、ツイッターの広告って、もうほんまになんか、うん、興味ないもんばっかりなの、中華のなんかや
つ。そうそう。ほんで、たまにアンケート来るでしょ？この一週間であなたが見たものは楽天なんやみたいな。
はいはい。
いや、見てないんやけど。って。
たまにある。
あれは多分見たこと見せてるはずなんだけど、認知してくれてるかどうかっていうのを計測したいんでしょ？
まあ、ね、そうでしょうね。多分ね。で、あとはあなたに合ってる、そのね、うん、コンテンツが出てるかどうか。
あれ、なんか申し訳ないから見ましたって言って嘘つこうかなって思うと結構あって。
いや、答えてるんですか、そもそも。
たまに。
アンケート。
たまに。
すごいな。うん、あ、まあ仕事柄かもしれないですけど。そ
う
そ
う、なんかここは、ここはちょっと、うん、見たよって言ってあげた方が、広告主とか、代理店とか喜んで、うん、いいかなと思うところもあって、見てないけど見ましたっていうことにしてあげた。
それはもうノイズになっちゃう。
ノイズですよ。
もう、
うん、
逆に嫌がらせじゃない
です
か。
そう。
取れへんかったら取れへんかったの、効果の測定があるんですから。
うん。そうなんですよね。ただまあ、そんなこと言え、うん、僕はなんだかんだってインスタって、自分の欲望を正直に表してるもんだから、もういろんなもんが出てくるわけですよ。チャーハンみたいなチャーハンばっかり出てくるし、魚料理、焼き魚の料理って言ってたら焼き魚ばっかり出てくるし、ってなってきたら、いっぱい食べ物がやっぱりエロ、もうあれやな、エロと、
うん、
食べ物が、うん、と、あとビジネスが出てくるわけですよ。
ああ、もうなんか人間の欲そのまま反映したような。
もうだから絶対見せたくないんですけど。
性欲と食欲と、
そう
あと、何やろ、このね、金と。
金と、みたいな。
めちゃくちゃ、もうなんかね、はい、もうかなりドロドロしたインスタやなって思いますけど。
深いですよ、インスタは、本当に。
はいはい、
でそこで、僕はずっと最近ね、はい、東京の中でもちょっと、ここ、いろんなもん、だから上がってくるんですよ。こういう美味しい店みたいなんとかって。
うん、
でもはい、自分の中ではインスタ飯って言ってるんですけど、それ見て、あ、ここ行ってみようかな、ちょっと土曜日遠いけど、嫁さん別に何も行かんでいいって、別に出て行かんでいいんで、一人フラフラって出て行ったりとか、ちょっと会社帰り遠回りしてこれ食って帰ろうかな、みたいなとか。
ああ、なるほど、
うん。そういうことを週に一回ぐらいやってるわけですよ。
めっちゃ健全じゃないですか。
健全よ。
楽しそう。楽しそう。
健全よ。だから。
それは楽しそう。
それはやってて。で、ただそれは、
はい、
いや、これ食いに行きたいんやけど、行くって、嫁さんに言うんだけど、だいたい食の好みって違うじゃないですか、まあ、男性、女性って。
でも、そんなちゃいます？
いや、
奥さんと。
それ、まあ、魚はまず違うっていうのと、
で、またエビチャーハンなの
って言われるし、基本的に、床がネタネタしてるところに行きたくないじゃないですか、女性って。汚い店に。
そうなんですか。はい。まあまあまあまあ、汚い店には、ね、
行きたくないでしょ？臭い店とか。
うん。でもそういうところがいいのとかっつってね。
で言うんだけど、でね、
うん、恋が始まる前はね。
ああ。
はい。
前から。で、そうなってきたときに、もう、インスタの、こう、出てくるのって、だいたい町中華とかが多いじゃないですか。出てくるんですよ。
ああ、ちょっと、 なんていうかな、知る人ぞ知るみたいな、地元の。そう
で、また、編集が上手くて、ショート動画が流れてくるわけですよ。隠れた名店、みたいな。
はいはい。
これがいい、みたいな。
はいはいはいはい。
で、行くんですけど、これがね、ショート動画で流れてくるところに行くと、結構な割合で、ハズレが多いというか、いや、僕はいいっす、みたいな感じが結構多くて。
期待しちゃうでしょ、やっぱり。その動画のあれがうまいと。
うまい。そう。
あ、なんかちょっとええんかなって思っちゃうじゃないですか。
これ今、画面見てもらってるんですけど、これは、
はい。
まあ、これもう言ったらわかるから、まあでもよか。店の名前言わないけど、赤坂。はい、
赤坂って時点で、
なんかいいかもって思うでしょ。で、山手線の内側のところって、ある意味、なんだろうな、僕らからしたら、秘境感があるんですよ。やっぱ地方出身者からすると。はいはいはい、山手線中心地はわかるんだけど、ね、赤坂で、赤坂の駅から、徒歩10分とか15分ぐらいかかって、はい、なんかもう、陸の孤島みたいになってるところもやっぱり山手線内にあるんですよ。結構これ歩くの時間かかるよな、みたいな。どこも寄りで言ったらいいか分からんわ、みたいな駅や、場所があって。
はい。
そこの中華屋に行って、確かに食べログの点数めちゃめちゃ強い、高いんですよ。
お
ー。予約もせんと入られへんって言ってるけど、一人やったらいけるやろって思って、行くんですよ。で、今見てるようなというように、ごもチャーハン頼んだんですけど。
結構さらに並々と入ってますね。
まあ、ボリューミーデカ盛りなんですよ。
あ、いいですね。
まあ。
ジャンク的な。
え、これって感じでしたね。僕
あこんなもんをこんなに盛るなっていうパターン
そ
う。
で、そこの中華は、もうこれ言ったらもう大体店わかると思うけど、
はい。
おかみさんがすごい特徴的な人で、
は
ぁ、あ。名物キャラみたいな感じなの。
はいはいはい。
うん、で、一人で
も、愛想のいい。
愛想のいいね。んで、まあ、食べるんだけど、そこまで美味しいかなっていう。まあ、そこでまあ、いろんなもんもっと頼んだらよかったかもしれないけど、五目チャーハンは、え？これそんなに言うほどか？みたいな。いや、美味しいよ。美味しいけど、量多かったから、ちょっともう、お腹いっぱいってなってるし、で、僕の隣にも一人、なんかずっとヘッドホンつけて、iPhone で動画見てるお兄ちゃんがいたんですけど、ビールとね。で、そのお兄ちゃんは、チャーハン半分残して帰っていったから、
めちゃくちゃ残して、
めちゃ残して、その名物おかみが、僕に見て、
はい
ねえ、こんなに残しちゃってもったいないよねって、そうですね。食べないとね、みたいな。いや、美味しくなかった。
お前の作った
じゃん。美味しくなかったからかなって思って。
気づくよね。その、奥さん。
そう。
奥さんじゃないや。おかみさん。
もう一個奥
に。そんなの
ま
りやけど。
いり玉の号のキクラゲの中っていうのを頼んだけど、まあまあ、それも、まあまあ、こんなもんかなみたいな感じ。で、これは名物店で、なんか、押し込められて、あまり美味しくないものを、はい、食べたっていうのと、あともう一つは、
はい、
多分、全国に地方都市名で何々タイムスって言われる、SNS やってる人たちがいると思うんです。ブログとか。例えば、高槻タイムスとか、高槻ニュースとかみたいな。
あるある。
一定の、あれあるでしょで、そういうところも、
なんかある。
最近ショート動画に進出してて、こういう
新パド的な、ね、
そうパドいやだからパドが結局もっと立体的に動画化してるって思ったらいいかな、
は
い
は
い、
うん
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 で良かれと思ってそのボランティアみたいな感じの意識も多分あるんでしょうね
あなたの街の美味しいお店教えてね
ネタがないからネタがないから絶対それ新店オープンしたら絶対取り上げてくれるじゃないですか。
ああ、もうまさにある、それが
ある。あるでしょ。
そういうのある。
で、それで、まあ、と私のインスタ飯レーダーに反応するわけですよ。
わかるわ、オープンする前からここに何々ができそうですみたいな。
わかってるやろ、みたいな。
そんなまあ、
うん。うん。そうそうそう。まあ、それはね、確かに、地方とか地域のコミュニティに対しては、すごくいいことだとは思ってはいますが、は
い、
これも、地雷率は結構、うんあるかな
何やろうな多分、うん、どういうんかな地雷ではないとは思うんですけど。
いや、ここ今見てるのは、某、
うん、
板橋区のお店、和食の店なんですけど、はい、まあ、オープンしたてだったのかな、 オペレーションがめちゃめちゃぎこちなくて。
ああ、もうそれはダメ
です。まあまあ仕方ないなと思ってるけど、ちょっと無理してやってはるなみたいな。いや、美味しかった。すごい。美味しかったし、高かったし、意識高そうだったから、ここはもう一回期待はしたいんだけど、そのオペレーションどれだけようなってんのかなっていう感じ。
ああ、なるほど。
量は多いか少ないかっていうと少なかった。
え、この今映ってるマグロ定食みたいなやつですか？
そうそうそう。
マグロ定食で1500円。
そう。
まあそんなもんですよ、ね。
まあこれ
でもなんかパッと見ご飯とマグロとイカと、うん、まあいろいろついてて、まあまあこんなもんの値段かなって。
よかったけど、うん、よかったけど、段取り悪い料理店に行くのって結構苦痛じゃないですか。
そうですね。
だって、肉うどんに切れる男じゃないですか、ヒロさんは。
そう。いや、あれは特別ですよ。
特別だけど。
あれから切れてない。
うん、そう、切れてないのね。
あれから切れてない。
だから段取り悪いとこ見たらちょっとイラってくるじゃないですか。
うん、まあまあまあまあ。うん、そうですね。早出してくれとか。うん、
これは、新店オープンにありがちな、なんか、頑張ってやってる若いお兄ちゃん頑張れって感じだけど、なんかもたついててしんどいな、うん、みたいな。
うん。出てくるの遅い
な。遅いな、みたいな。まあ、これも、まあまあ、うん、これはまあいいか、いい方かな。で、もう一つは、うん、絶滅危惧種になりつつあるというか、町中華系なんですよ。店主が80超えてるところ。
ああ、もうギリギリやってるだけ
で。めっちゃ安い、デカ盛りみたいな。うん、店超来てないみたいな。
頑張ってください。惜しいですよね。
ここは、ここは中野の、中野何々っていう、中野区のちょっと外れのところに行ったんですけど。
はいはい。
まあ、やっぱ汚いね。店はね。
いやもうね、そこまで行き届かないですよ。
届かない、届かない。そう。
体力なくて。
体力なくて。うん、まあ、それは仕方ない。ただめちゃめちゃ唐揚げは僕の好きな唐揚げ出してくれたからいいなって思ったんですけど、ちょっと最初にやばいなと思ったのが、水がカビ臭かった。
ああ。
わかる？
もうレモン入れてないみたいな。
お冷
え。もう容器がもうダメ
なの。容器がダメなのか、それとも浄水器も何もつけてないのか、水が何かケミカルな感じがした。
もうただの水でしょ。
うん。
中野区の。中野区の水道水がそのままカビ臭いポットに入って、醸造されてるみたい。
なんかな、水がちょっと臭い瞬間にやばい、ここ出んとダメかもって思って。思ったけども。
それ水はあれですか？冷え冷えですか？
冷えなのに、ちょっとなんか臭み感じるってやばくない？
う
ん、
やばいですね、
うん。
いや、カビ臭いっていうのはそもそもやばい
です。カビ臭い、なんか変な匂いする。
だから水なんて無味無臭じゃないですか。
うん、これ、ああよかった、これよかった、嫁さん連れてこんでって、もう心から思いましたよ。
ああ、そんなとこにもし、奥さん行ったら、うん、あ、もうちょっと出ましょう、みたいな。
そう、早く、みたいな。なんか、お互いブロックサインを目で合図送り合いながら、早く出ようぜ、みたいな。
一番安いもの。もう餃子やったら大丈夫かなっつって。
いや、
軽く食べて出て
きた。それも、立ちが悪いのが、注文した後で水が出てきたんですよ。
う
ん、
ああ先じゃん、
そう。ちょっと、水、
何やそれ。
ちょっと今、この辺、町中華で、インスタ飯における町中華の注意点は、水を飲んでから注文した方がいいなと思いました。はい、
まずその店に行ったら、チャーハンとか、うん、そんなことじゃなくて、
水を見ろと。町中華
まず水だ。
怖い。
まず水だと。
だから結構ね、いや、あたりも本当にあるんです。だけど、それと同じぐらい外れもある。
うんうん、やっぱり期待値を上回れない。
あれ、だから本当にショート動画の功罪かもしれないね。
そうです。だからショート動画とか動画になってると、うん、やっぱり、いかにもうまく見えちゃうんすよ。
そう。
なんか。
いいじゃん、吉野家で。吉野家でショート動画撮ってくれよ、誰か。いい感じで。これがうまい。
吉田さん。
吉田さん。どん兵衛とかでね。
そういう人は昔いましたけど。
うん。
うん。
いやー、だからやっぱりこれ動画の功罪ね。これってね。
だから、それね、うん、なんていうの、昔ですけど、僕、とある、ね、大阪にある専門学校の、うん、まあ、入学案内を作ることがあった
り、はいはい、デザイナーさんですからね。
そう。うん、で、まあ、カメラマンと一緒に撮影に行ったわけですよ。うん、なら、側はまあ、綺麗やし、うん、まあ、ポイントポイント新しい教室ができてたりして綺麗なんですけど、うん、やっぱりそれで作ると、うん、 違うんですよ、その学校の実情と。
わかるわかる。
ボロい部屋もあったり。
旅館なんてそれの最たるもんですからね。
そうですよ。民宿なんか、入り口だけめっちゃおしゃれに綺麗になってて、入ったら、ドヤ街と変わらんやんみたいな。
カビ臭い。
真相。そうそう。そう、だから動画もあんまりだからやっぱり作り込みすぎて 4K とかどうとかじゃなくて、なんかしょぼいやつで撮ったら多分トントンになる。
そうね。
じゃないかな。そしてあと期待値を上回る、これ動画で見て汚かったけど大丈夫かなって言って言って、あ、もよ、動画で見て汚いと思ったけどマシやんぐらいのね。
そう。
って思う。だからあんまり今だからみんな動画作り込んで綺麗に綺麗にしてるけど。
種マジやからね、はっきり言ってね。
そう、そうですよ。種マジですわ、インスタマジックですわ。
で、また、なんか中途半端に素人の写真が上手くなってるから。
上手い。うまいし、なんかもうプロか素人かよくわかんないです。もうこれはこれはほんまの、まあ YouTuber もそうですけど、この人はプロなんか元芸人なんか元何なんかとかいろいろあるじゃないですか。だからレベルが質がやっぱ上がりすぎてるというか、まあ上がりすぎてるって言ったらおかしいですけど、高いというかね、動画作ってる人の。でも、町中華は町中華のままなんです、別に。うん、そこにいきなり 4K のカメラ持ち込まれてもみたいな。やめてくれっていう。
4K のカメラで本当あら目立つはずなのに目立たさないからね。
いや、なんか綺麗に見えますよね。
綺麗に見えるよね。
うん。そこちゃいます。
なるほどな。だからちょっとこう、
その地雷踏み率が高いっていうの、
うん。そうなんですよ。だからまあでも楽しいですけどね、行ってるとね。
いや、それは、やっぱり楽しいですよね。
ただ、予定調和の孤独のグルメみたいな感じになってますから。
うん、あとちょっと思うのは、まあ、なんていうんかな。結局、インスタとかなんとかで流行ってるとしても、うん、それを知らなければ、たまたまちょっとフラッと行って入ったら美味しかった。後から見たら、あ、有名店やったんや。やっぱりな、美味しかったな、っていう方が良くないですか？
感動ある、それの方が。うん。
ね。
それは本当にそうですね。
それ見て、もう何やろ、的が見えてて、そのど真ん中うちに行くみたいな感じになってるじゃないですか。
しかもその的がそんなに美味しくなかったりしたらショック大きいからね。
的ちっちゃーみたいな。
もうこれで言い出したらチェーンって偉大だなって思いますよ、本当に。
もう何やろ、無難なところ、可もなく不可もなく
本当に、もうフードコート大正解っていう感じかもしれないです。
あ、フードコート大正解です ね。
はい、ということで食の話に続いて、僕はヒロさんにずっと聞きたかったことがあるんですけど、
はい、なんでございますか。
ヒロさんってやたらカレーのこと言うじゃないですか。
僕ね、僕カレーから生まれてるんですよ、多分。
マドラスカレーってやたらなんか投稿してる時期なかったですか？
あのね、マドラスカレーは大阪日本橋にある、まあ、欧風の、もうまあ、欧風って言ってもちょっとオリジナリティが強い感じのカレーなんですけど。
俳優の北村和樹が店やってんのマドラスカレーじゃなかったでした
っけ？あ、そうです、そうです。
あ、北村和樹の店
の。あれマドラスカレーです。あれは、もともと日本橋、のマスターがいて、まあ、そのマドラスの、ね。で、もともと日本橋じゃなかったんですけど、どっかの競馬場の近くでやってたマスターなんですけど、それが日本橋移ってきて、で、北村和樹さんは、まあ、あの辺出身やから、よく通ってたと。で、俳優になって、まあ、ちょっと成功して金持って、で、これはいらん話かもしれんけど、とにかく好きやったんですよ、マドラスカレーが。僕みたいに。僕も金あったら、マスターに、お店やらせてって言いたいぐらい好きなんですけど、で、そこののれん分けで東京でやってはるんですよ。で、僕は、職場が日本橋だったんで、当時。
はいはい。
もう、足しげく通ってたっていう。
そういうことなのね。
そういうことです。
そんなにカレー好きなの？
カレーめっちゃ好きですね。もう週7カレーでもいいぐらいですよ。多分死ぬまで何、1個しか食えへんって言ったらカレーです。
なるほど。
で、なおかつ、おうちカレーで言うと、
おうちカレー。
おうちで作るね、自分で作るカレーで言うと、もう、ハウスのジャワカレーなんですよ、僕は。
めっちゃベタやな。
ベタな。いや、もう、そら、バーモントもね、もう、あらゆる、食べましたけど。
コクマロとかいろいろあるじゃないですか。
もう結局カレー、ジャワカレーやな、あります。D とかね。
D ね。
もう結局、はいはい、おうちで言うと、ジャワカレーなんですよ。で、 あれですよ。だからマドラスカレーが僕最近食べれてなくて、
う
ん、ちょっと会社の近くにあったんですけど、うん、違う日本橋とは違う店舗のマドラスカレーがあったんですよ。
うん、
けどそこはちょっと閉まっちゃって、
うんうん、
食べれなくなったんですよ。
マドラスカレーはセントラルキッチンがあってっていうわけではなくて、うん、それぞれの店舗でちゃんと仕込んでるんですか？
マスターがセントラルです。
マスターがセントラル。
マスターセントラルキッチンですね。マスターが作って、うん、北村さんとこのお店とかはそれを分けてもらってるとか。
ほうほう
ほう。で、他にもマドラスカレーって名乗ってるとこは結構あるんですよ。大阪に。千日前とかどっかとか、いろいろ。マドラスとか、マドラスセブンとか、いろいろあるんですけど、派生が。
それ、のれん分けなのかな？二郎系みたいな感じで。
って思うでしょ
う、うん。違うの？
マスターが、割と、うん、で、みたいな。
めっちゃ
緩
いな。
軽いノリで。ゆるいんですよ。それは独自で、作ってるとこもあるし、味はやっぱちゃうんですよ。だから、ほんまのマドラスオリジナルカレーは日本橋に食べに行かないとダメです。
うん、
味わうに、フルーティーな辛味のある美味しいカレー。
カレーって高くなってるからね、今ね、またね。
そうですよ。高なってるけど、マドラスカレーは、まあ、1000円ちょっと食べれるんですけど、うん、量がめっちゃ多いんで、
うん
もう、なんでしょう。大柄っ子も大満足。
大柄っ子も大満足。
ブッチョさんとかたまに見てましたね。日本橋のマドラスで。
ありました。
ベニツルとか。
はいはいはい。
ミソノの、ビルゲイツ。
ミソノビルゲイツね。
って言ってやってたんですけど、マドラスカレーが最近っていうかまあ半年ぐらいかな、なくなって、うん、食べに行けなくなったんですよ。
それは店主の調子が悪くなったとか、そんな感じですか？
まあなんかよくわかんないんですけど、
うん、
まあなんかいろいろあって閉めて、最初は機械の故障とかでなんとかっつってやってたんですけど、まあまあとにかく食べれなくなっちゃったんで、うん、会社の近所に何店舗かあるんですよ。
うん、
有名なカレー屋さんが、
うん。
ただ、まあ毎日そこに行くと、1500円、1200円、ね。
ちょっとお財布に優しくない、ね。
なかなか、そうそうそう、まあ週1回か月、うん、3回か4回かぐらいかなみたいな感じになるんですけど、やっぱカレーが食べたくて、僕はお昼に。基本的に。で、稲葉のカレーを食べてたんですよ。
稲葉のタイカレーですよね、大体ね、イメージ的には。
稲葉のタイカレー。
うん、
でも、これももうもう超有名、めっちゃうまいっていう話あった。で、僕もずーっと昔から食べてましたが、
うん
うんついこの間、稲葉事件がありましたね。稲葉ショックが。
稲葉ショックで稲葉のくらいカレー食いたくないって別にないでしょそんな。
チャオチュールショックがあったじゃないですか。そんな会社のチャオチュールうちの猫には食べさせれないみたいな。それやったら俺もカレー食わへんわ、みたいな。
すごいな。宗教上の理由でカレー食わなくなったんだ。
そう。いや、もうね、カレーを、稲葉のタイカレーの缶を見るたびに、う
ん、友近みたいな社長が出てきて、財布
買、あの顔が浮かんで、
財布買いなさいって言って、なんか海外で財布を若い子に買わして。
そう。ほんで、なんかこき使われて、ボロいアパートに、
ボロ屋にね、
寮ですか、ボロ屋にね、雨漏りする。
いや、
っていう社員が裏におんねんなって思うとも
食えない。思うけど、その件に関して僕言いたいことめっちゃあるんですよ。けど、稲葉のオーナー社長に関して。
何を言うんです
か？あれ絶対、財布買いなさいって買わされてたじゃないですか。私に、みたいな。
うん、
あれってプレイじゃん、はっきり言って。
いや、プレイですよ。
プレイで、あ、あなたいい子ねって言って、またその 1.5 倍ぐらいのまた報酬あるわけでしょ？
どうなったんですかね、それは。
違うの？絶対そうでしょ？本当考えたら。
どういう報酬かがちょっとわからないですよね。
いやいや、どういうことよ。なんか、もっといいことしてあげるわ、みたいな感じで、勘弁してくれ、みたいな。
そうそうそう。
そっちか。それはちょっと。
まあ、どっちにしろ、うん、いや、そんなね、金出す。まあまあ、気に入った子には金出してるんでしょうけど、うん、もしかしたら。ね、うん。私のお気に入りみたいなには、可愛い可愛いするかもしれないですけど、うん、それ以外の、しもしものものは、もう、なんかね、人間というか、今の時代の会社じゃないみたいな扱いを受けてるわけじゃないですか。
まあね。
それを、その悲しい労働力、だから、地下で、 雨漏りした中、裸足で手押し車で押して発電してるみたいな。
かっぱ寿司の話。
もっと光を、みたいな。
かっぱ寿司の話。かっぱ寿司
もそうですよ。そう。っていう絵が浮かぶと、
だ
から
、あの、
社員たちが、カッパたちが、手押し車で、一回転することに、うん、あの、稲葉のタイカレーがカラーンって出てくるみたいな。
そういうイメージをするんだね、ヒロさんはね。
もうなっちゃうんですよ。うん、なんかだからもう、なんかそれが気になって、もう美味しいんやけど。まあでも、うん、でもですよ、うん、唯一無二じゃないなと思ったんですよ、タイカレーといえど。
まあね。
稲葉の。うん、山盛りっていうのがあるんですよ、山盛りの。山盛りも、そのタイのカレーとか、タイ料理シリーズでレトルトいっぱい出してて、うん、そこもまあ僕の中ではもう稲葉、山盛りか、みたいなとこやったんですね。うん、で、稲葉はもうこけたんで、山盛りでいいやってなってたんですけど、うん、ただ山盛りはちょっとタイに極振りなんですよ。
ほうほうほう。
ちょっとお口に合わないシリーズとかも結構あってですね、うん、これはちょっと山盛りだけじゃ乗り切れへんなと思って、うん、レトルトカレーを探そうと思ってたわけですよ、うん。で、そのレトルトカレーを探すにあたっての条件が一個あって、手軽に買える。
うん。値段がそこそこ安いってこと。
いや、買いやすさですね。
値段はそんなに、まあ、レトルトカレーで1000円超えるか、まあ、ないですからね。
そう。まあ、あるんですけど、そういう1000円超えるようなレトルトカレーって、うん、ちょっとあの、百貨店行かなあかんとか、そういうの集めてますって的なアピールしてる店行かないと買えない。コンビニで買えないですよ、要は。コンビニとかスーパーで気軽に買える。手に入れれる、
うんうん。
で、なおかつそれは、安売りもされる。たまに。
モンスターみたいに価格統制されてないっていうことですか？
そうそうそう。価格統制バチバチじゃないところ。
はいはい。
で考えて、なおかつ、じゃあ自分の好みで言ったら、まあさっき言ったジャワカレーがあるわけですよ。う
ん、ジャワカレーが一つの基準なんやな。
ってことは、はい、ハウスやなと。
ほうほうほうほうほう。
で、ハウスでちょっと調べたら、うん、まあ、たまには見かけてたんですけど、ハウスがですね、そういう有名店から、今日、有名店が監修した、
うん、
もうカレーの名店と言われる店主とか、うん、そのお店が協力して開発したっていうシリーズが、うん、選ばれし人気店シリーズっていうのがあるんですよ。
うん、
でそれは、ハウスとそのお店が共同開発で出してるレトルトがあってですね、うん、これが、アマゾンの、うん、タイムセールとかで結構うんと値段落ちてくれるんですよ。
ほうほうほう。
まあだいたい定価で買ったら2800円か2000、3000ぐらいするようなやつが結構10、20%オフになったりとかして、
うん、
でしかもそれが選ばれし人気店シリーズっていうのともう一個、うん、ジャパンアワードっていうシリーズがあるんですよ。
ジャパンメニューアワード。
ジャパンメニューアワード、うん、でこっちはハウスとグルメサイトのサラっていうところ、僕よくそこは知らないんですけど。
はいはい、SARAH、はい、サラ。はいはい。
はい。サラ、まあ、サラ飯のサラみたいな感じでしょうね、うん、きっと。で、そこの、グルメたちが。
グルメたちが。
そこに集まる、そのグルメサイトに集まるグルメたちが選んだお店のメニュー、うん、お店ごとじゃなくて、そのお店のこのメニューがいいね。っていうやつを、アワードなんですよ、要は、投票とかで。
ほう。
あ、で、これ結構ね、うん、僕は、だから、今までは外に食べに行ったり、山盛りとか、稲葉食ってたんで、気づいてなかったんですけど、うん、結構もう、5年ぐらい前からやってるシリーズで、こんなんあったんやっていうのを、去年ぐらいの、アマゾンのタイムセールで、見たんですよ、うん。で、このハウスの二大巨頭、この、ジャパンメニューアワードと、はい、選ばれし店の人気店のカレーのシリーズが、
100名店
ね。9種類ずつぐらい。
はいはいはい。
そうそうそう。
ダブルオレ100名店だ。はいはい。
9種類ずつアソートになったセットが売ってるんですよ。お
それはそれは。
で、お、これいいやんと。2つ買ったら18種類のカレーが、ね。
うん。
毎日食べれるじゃないかと。ほぼほぼ。
これ、お中元とかにいいですね。
いや、いいと思いますよ。うん全然。で、まあ、言ったら、ね、月の出社日数が20何日かじゃないですか。
うん、
サラリーマンなんてもんは。じゃあ、ほぼほぼカレーでいけるやん、昼みたいな。
なんか、ヒロの机の周りカレー臭いな。 って言われてるんでしょ？
それ、それはもうみんなに、
ごめん
って。お昼ご飯になるたびに、スパイシーな香りしてきたわとかって言われるわけですけど。
それ、
すいません。
心折れることなく。
はい、折れることなく。いや、お前もなんか、ね、肉の匂いしてるやんけ。お前も肉の匂いしてるやんけ。スパゲティがなんかね、あれやんけ。カルボナーラじゃなくて。
スメルハラス
メルですね。はい。もう、スメルバトルですよ、そこは。だからそこはもうでもまあまあ嫌な匂いじゃないです。まあ、
カレーはね、カレーとコーヒーの匂いはね、まあ、そんなみんな嫌がらないからね。うんうん、
そう。でも、うん、まあ、でもじゃない。いや、だからまあ、それで、僕はこれを食べていこうと。これを食べて生きていこうと。
なるほど。
で、これ、うん、どっちもですね、だいたい、まあ、約300円ぐらいなんですよ。
まあ、お手軽。
400円いかない。
これ、お手軽。これに砂糖のご飯とかを足しても、500円以内で、ワンコインで食べれる。
だいたい500円以内。
それはいいね。そう。
しかも、うん、これ、何がいいって、早い。
いや、早いってば。
レンチンやから。
レンチンやからね、基本。あ、そうか、湯煎じゃない、湯煎でもなくていいんだ。レンジの温められるシリーズなんだ。
は
い、
で、このね、はいはい、魅力をね、僕は名人に伝えようと思って、エクセルでまとめたんですよ。
なんか、どっかの坂谷さんみたいな、ってますね。
僕はまあ、趣味と実益を兼ねてですね、これ、まあ、例えば、僕が、そうやな、ジャパンメニューアワードの方がいいかな。うん、ジャパンメニューアワードのカレーで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 種類。10種類あるんですけど、うん、これアソートなんで、うん、ほんま9種類なんですよ。トマトとハーブのポトフカレー。これだけが入ってないんです、アソートに。
ほう。はいはいはい。
で、これポトフなんで、スープカレーみたいな、なんかちょっと飲むカレーみたいな。
はいはいはい。
感じなんで、ちょっと外れてるんですけど、アソートの中に、濃厚カレーうどんの素っていうね、いや、なんでそれ入れたっていうのが、入ってるんですよ。
え、濃厚
これカレーうどんかいみたいな。
あ、濃厚カレーうどん、濃厚カレーうどんの元ね。
もっとね。まあ、これでカレーうどん作れってやつなんですけど、さすがに会社で、カレーうどん作れませんから。
うん、でもタピ、でも冷凍うどん買ってきて、やれなくないじゃん。うん、
やれなくはないっすよ。めんどくさいじゃないですか。
スメルハラス、スメルバトルがまた勃発しますからね。やめた方がいいね。
で、うん、まあ、これ9種類あるから。
はいはい。
よし、まず、ランキングつけようと。
楽しそうやな、うん。はいはい。
君たちがジャパンメニューアワードでグルメたちが投票したかもしれんけど。
うん、俺が決めると。
じゃあ、俺がその中で一番決めてやるぜっていうスタンスで、ね、臨んだんですけど、ですね、これまあ、内容量。
ほうほう、
内容量。まあ、どんだけカレー入ってるか。
うん、
150g から 180g まであるんですけど、うん、まあ大体それを、市場価格、まあ312円を想定してですね、
うん、
それを割りまして、うん、まずはその内容量に対しての値段。
お買い得指数ね。
まあ1g いくらか、お買い得指数ですよ、これ。これお買い得指数を入れることによって、うん、その自分の凝り固まった感想だけのところに、
うん、
ちょっとしたその客観的な指数を入れることによって、ほんまにお得で美味しいんどれやっていうのが出てくる。
ラジオ食堂じゃないですか、まるで。
いや、知らないけど。
ラジオ食堂よりラジオ食堂してるじゃないですか。あ、でもこの指数はいいね、確かに。
ね、うん、まずその、まず物自体の良さ、うん、お得さっていうのを出すためにこのお得指数っていうのを算出します。
はいはいはい。
まあただ割るだけなんですけど、そこに、お好み指数、
うん。
これはもう自分で50点以内でつけるんですよ。100やったらもうブレすぎるんで。で、そんな100段階、100点で分けたって、そんな細かいとこまでお前味わかんのって話なんですよ。
確かにね。
自分のことね。うん、自分のことね。で、まあ50点以内で、まあ、だいたい10点刻みか5点刻みで行くと、うん、それと、そのお好み指数とお得指数を。
かけるんですね。
かけると。
はいはいはい。
かけると総合点としてだいたい出てきて、まあそれが点数高い順に並んでるんですけど、
これ意外と
出たのが
お得指数が結構効いてくるな、
はい。
うん。
お得指数はね、これね、お得指数は何かというと、うん、まあ、何かということでも言いましたよね。
うん。
1グループあたりいくらやっていうのは、
コスパですね。
要はコスパですよ。
うん。
要はコスパですよ。うん、そのコスパかける自分の好みをかけたときに、本当に安くて美味しくて、満足のいくものが出てくる。
う
ん、で、この自分の好み指数 には、うん、もう思いっきり自分の好みが反映されるわけですけど、うん、やっぱりグー、カレーってグーも大事じゃないですか。
グー大事ですよ。
レトルトって、もうグー溶けてないわ、みんな汁だけかい、みたいなカレーもあるわけです。
僕らボンカレーで育ってますからね。グーがあっただけで狂気乱舞しますからね。
そうそうそう。で、このシリーズね、うん、結構そのカレーによっては具がごついゴロゴロしてるカレーもあって、うん、非常に、食べ応えがあってですね。だいたいその一番になったのが105点のポークビンダルなんですけど。
これは、埼玉の越谷のカレー。
はい。
はいはい。
越谷のカレー。もくろみっていうところなんですけど。
スパイスカレーもくろみ。ビネガーの爽やかな酸味とリンゴのフルーティーさにたっぷり使用した玉ねぎの旨味の特徴のカレー。
はい。これビネガーと、
うん、
ビネガーが、いや、ビネガーとっていうか、ビネガーがほんまに効いてて美味しいんですよ。
へ
ー。もう香りもいいし、そして僕玉ねぎ大好きなんで、うん、玉ねぎの風コク、
うん、
もうしっかりしてて、もうこれ最強やなって思って食べてて、うん、点数を入れてるのと、やっぱりお得度も満足度もナンバーワンやったっていう。
なるほど。アワードって本当こうしてほしいよね。ちゃんとね、基準があったら。
そうですよ。だから、まあ、このエクセルシートは公開できるかどうか知らないですけど。
シールするよ。
PDF で。お好み指数に食べてみて、うん、自分の数字を入れれば、ほんまにどれが自分のナンバーワンなんかっていうのがわかるっていう。
これはでもみんなで聞きカレーしながら、俺はこうだっただったって喋るのでも結構楽しそうですよね。
そうですね。うん、で、僕はね、うん、稲葉のタイカレーと山盛りのタイカレーを食べてたんで、うん、きっとこの、ジャパンメニューアワードにも台風グリーンカレーっていうのがあるんですけど、まさに。
これ
は一番かなって思ってたんですけど、うんところが15点差をつけてですね、ポークビンダルが抜き出した。した
と。お得指数が低いからかってことですね。負けたってことですね。
そうなん
です。先の1位のやつが 2.1 に対して、お得指数が、マイペンライは 1.8 だった。2.1 と 1.8 の差。
そうなんです。はい。で、これはもう単純に、30g の内容量が違うっていうね。なるほど。
残酷ですね。
そうか。残酷なんですけど、うん、それほどうまかったっていう。で、その下にトマト、ハーブのポトフカレーっていうのがあってですね。うん、もうこれはもうポトフ料理ジョアっていう東京の新宿区1。
どこが1丁目？
はい。明治も行けるかと思いますけど。
ポトフの店なんですね。
ローズマリー。そう。ポトフの店なんですよ。で、そこのポトフカレー、
うん。
で、ローズマリーやオレガナの爽やかな香りを楽しめるスープが特徴。これ僕ね、気づいたんですよ。うん、このランキングを見ていくと、だいたいその香草ですね。
葉っぱ？
レモン。
はい、レモングラスとか。
レモングラスであったり、ローズマリーであったり。あ、僕葉っぱ好きなんや。
ローレルとかね。
気づいて。
あるある。うん。
もうそういうのに気づいて、うん、あ、そういうことかと。で、これをやっていくと、じゃあこれね、九州のアソートなんで、うん、まあ別に2000円ちょっとなんで、うん、セールごとに買えばいいし、逆に言ったら定期便にしてしまえば、毎月15% オフで買えるわけですよ、まとめたら。
あれ？アマゾンの定期便ってこと？
そうそうそうそう、アマゾンの定期便でね。これはいいじゃんってなって、で、ちょっとほんまにこれは研究しようと。
うん、
で、今まで九州セットで買ってたんですけど、うん、もちろん単品でも売ってるわけですよ。
はいはいはい。
で、この指数を見たら、うん、第1位から第3位まで勝ってローテーションしときゃいいなと。
う
ん、いや、1週間持つじゃないですか。まあ、そんな、6日も働かないですけど。
うん、
で、このジャパンメニューアワードと、
選ばれし人気店
の上位3位。この、
で、この6人。ローテーションを組むと。
はい。もう、毎打席ホームラン打つような奴らですよ。
それは、それは、それって本当に1チームって言えるのかな？
一チーム勝ったら一チームでしょ。
4番出しましか休めていいのかなみたいな思うけど。まあいいのね。
いや、もう、いいね、だから、6人大谷翔平がいるようなもん
です。いや、もう想像できへんわ。
いや、もう野球ファンからしたら、いや、何言うてんねんってなるかもしれないですけど。
あ、気持ちはわかる。そっか。
で、あとその、選ばれし人気店のシリーズで言うと。
これも同じ点数の付け方してますね。
もう、
基準は。
そこはね、指標は基準は売れたら、何の意味もなくなるんで。で、ラムキーマカレーが1位になってるんですけど、うん、これも、ラム肉とココナッツミルク。
ほう。
ここで僕は気づくんですよ。
ほう。 俺はココナッツが
好きだ。選ばれし人気店シリーズの第3位にスリランカカレーチキンっていうのが入ってるんですけど、
はいはいはい、
これもココナッツミルクが入ってるんですよ。
あ、俺はココナッツが好きだったんだと。
そう。ジャパンメニューアワードの第2位もココナッツミルクなんですよ。
自分の好み、
なるほど、
好みがわかるのね、こう分析するとね。
わかる。ま、何やろ、簡単に言ったら俺コーラ好きやねんって言ってるようなもんなんですけど。単純に。
ああ、でも。
ただ、うん、こんだけね、スプライトもファンタもあってね、やっぱ俺コーラ好きやわっていう単純な話なんですけど、うん、やっぱりこういう9種類のアソートとか18種類のカレーを、どれがじゃあ一番うまいだって決めるときに、やっぱり、まあ数値化って言ったら、大げさですけど、客観的にその内容量のお得さとかも加味すれば、その上位3位を抜けば、俺はカレーを食っていけるっていう。
ああ、でも好きを可視化するっていうのはすごい大事なことかもしれないですね。
そうですね。だから、傾向がすごい見えますよね。
これまた多分、うん、味覚も変わる。
味覚？
いや、なんか。
あ、だから味全部ちゃいますよ。
うん、そう。
香りも違うし。
そうなんだ。
めっちゃ楽しいですよ。
5年先になったらちょっと傾向変わってたら面白いね。年齢とともにね。
ああ、そうですね。
それもあるかもしれない。
一周回ってね。うん、ただ、僕、この基準をつけるときに、まず何をしたかって言ったら、うん、オーソドックスな欧風カレーを25点とか、
うん、
まあ、真ん中の基準に置いたんですよ。
あ、
それよりまずうまいかどうか。もう絶対うまいんですけど。で、そっから行くと、うん、まあ、かなり点数低いやつも中にはあるんですけど。
言わないけど。言わないけどあるね、確かにね。
それはその九州のアソートを買ってもらったら、うん、まあ、人によって変わると思うんで、言ったところで、いや、僕はうまかった、私は美味しかったよっていうのがあると思いますから。
なるほど。
そこは別にいいんですけどね。だ、例えば具でも、うん、エビとレンコンのカレーっていうのがあるんですけど、これね、エビ嫌いな人でも、食べれる。なぜかといえば、エビの味なんかほぼほぼしない。
ダメじゃん。
看板とちゃうやんけ、みたいなね。
でも美味しいんだ。
ただですよ、うん。レンコンがすんごいいいの。
あ、
シャキシャキで、ゴロゴロしてて。こんなゴロゴロしてるレンコン入ってるんですか
これ、この回、ハウスの開発の人聞いたらめっちゃ嬉しいやろうな。
どうでしょうね。
ね、
僕はグルメたちが選んだものを、うん、もう、なんやろ。要は、勝ち札でしか勝負してないですから、
ね、
配られてきたカードがもう、ストレートフラッシュみたいなね、カードでしか遊んでないんで。
そう
か。まあ、さっきの言った、町中華とはちょっとちゃうんですけど。
いや、でも、結局、カレーって、基本、俺は何々のか、うん、何々系のカレーが好きだっていうの、僕は欧風カレーが絶対好きなんですよ。
ああ、はいはい。あ、欧風カレーやったら、あれですよ、うん、これびっくりしたんですけど、選ばれし名店の方に、うん、店名がね、バスコダガマっていう。
バスコダガマ。はいはい。
選ばれし方やったかな。
高槻にありますね。
うん。そうそう。これがね、高槻の、あるカレーなんですけど、うん、カレー屋さんなんですけど、ここも僕はリアルで行ったこともあるし、うん、確かにうまいし、お店に行くと大盛り無料とかっていうサービスがあったり、すごいいいお店なんですよ。
はいはいはい。
で、欧風もすごいドロッとしてて、うん、濃厚で、うん、めっちゃうまいんですよ。
うん、
で、やっぱり、でもそれをレトルトで食べると、やっぱちょっとね、
落ちちゃう。
うん。若干店とはちゃうなっていうのは感じたんですけど、まあ、300円であれ食えたらええかっていう。全然 OK みたいな。
多分でも、レトルトカレーにアレンジがすっごい向いてるカレーっていうのもあって。
ああ、はい、はい。
僕は蒙古タンメン中本のセブンイレブンの PB のラーメンと同じこと言えるんじゃないかなと思ってて。
めちゃめちゃありますね。
蒙古タンメン中本、はい、僕好きか嫌いかで言うと、本店のそばに住んでたけど、うん、全然好きじゃないけど。
はいはいはい。
でも、中本のカップ麺の方がうまいんですよ。
うんうんうん。
それとも同じようなことが、これ起きるかもね。
それはでも、ありえますね。
うん。
で、僕が思ったのは、バスコダガマは行ったことあると。
うん、
で、結構これお店見てると、天禄とか谷町とか、大阪でもね、行けそうなお店があるんで。
ああ、いいですね。
まあ、一遍行ってみようかなっていう、美味しかったなっていう。ほんで、昔ちょっとあれね、どこのメーカーか忘れたんですけど、うん、コロンビア8っていうカレー屋さんがあってですね、うん、大阪に、うん。で、そこのカレーっていうのはすごいスパイスがゴリゴリで、うん、種がもう、種っていうか、スパイスがもうな、シャリシャリするみたいな、感じのスパイスの効いたあれがあって、うん、まあ、美味しいんですけど、うん、 それのレトルトが売られてた時があった。多分今も売られてますわ、多分。
うん、
ファミリーマート、コンビニで買えます。うん、それが結構めっちゃええ出来で、え、あんま変わらへん店と、みたいな勢いやったんですけど、やっぱりお店はそのカレーだけじゃなくて、それにカレーに合わせたグレープフルーツ飲んでくださいみたいなサービスがあるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
だからやっぱりこれをレトルトでこれは美味しいなと思った、この6人。
うん、
はい、ベスト6ですね。もう6、6点の何なんですか ?6 人って。なんかあるんですかわかんないですけど。このお店はいつか行ってみたいなっていうのと、近所のやつは行ってみたいなって。
ああ、でもこれは、楽しそうだな。これだけでいい、なんか時間潰せそうですよね。
ああ、潰せます、潰せます。だからほんで結構ね、まあまあハウスのやることなん、東京、大阪、福岡、新宿、千葉、札幌。うん、
行きやすいとこばかりだ。
とか、
比較的、
うん、結構ね、いると。お近くの方は行けるんじゃないかなと。あと、愛知、埼玉、静岡とかね。で、いろいろ。兵庫もありますね。
さ、これスプレッドシート送ってきてくれたけど、この中でライスまであるんですね。
はい。はい、で、ここまで話しましたけど、うん、
はい
はい。あれはやっぱりライスです。
まあ、
カレーライスです。
ライスですよね。
ライスが始まらな、なければ始まらないし、まあ、モンスター決めてる僕が言うのもなんなんですけど、もうええ年なんで、
ええ年ですよ。
週5カレー食おうと思ったら、うん、白米で食ってたんですけど、うん、ちょっとな、大丈夫かな、俺。カレー、新カレーにならへんかなって、ちょっと思い出しまして。で、新は実はカレーじゃなくて米だったんだよっていうね、オチに。なるんじゃないかなと思って。
ならんわ。米は変わらんやろ。でも、米も今、スプレッドシートを見てるけど、同じ考え方なんですよね。
そう。あ、まあ、米の点数の付け方も同じなんですけど、うん、あのね、面白いのが、これね、うん、僕はだから今言った白米だけやと、糖分で死ぬと。うん、だから、もち米がなんか、ええって聞いたぞ。玄米もええって聞いたぞ。
ほうほう。
じゃあ、どっちかにしようと。で、もち米と玄米をさっき食べ比べたんですよ。
うん、
そしたら僕はもち米が好みでした。
はいはいはい。
で、食物繊維も取れる。っていうことで、アマゾンで売ってるもち米ご飯を探しました。で、もち米ご飯高いんです。
ほう。
なんか知らんけど、24個入りで3000何本とか。
量、
カレーより高いや
ん。量褒めてた、製造アイリス大山なんですね。
はい、いいとこにお気づきで。はいはい、これですね、うん、アイリス大山が出してる、もち米ご飯。国産低温製法米の美味しいご飯。
うん、
まあ、かっこ非常食ってついてるんですけど。
非常食なの？
まあ、まあ、まあ、非常食としても OK ですよっていうことで、はいはいはい、普段でも食べれますよっていう、ね。
でもこれすごいね。温めるだけで食べられるから、手軽にレタルス約1個分の 2.8 グラムの食物繊維が取ることができます。これすごいですね。
はい。そうでしょ？
あ、でも上も同じこと書いてるわ。
で、これね、それ、今、衛生名人が見、あ、衛生じゃない、東横名人が見てるのは、商品説明欄なんですけど、うん、これ、アマゾンのサイトからコピペしてきてるんですよ。
同じやん。
で、同じなんですよ。で、アイリス大山が作ってるんですよ、
どっちもね。
アイリス大山の高木工場で作られてるんですよ、これ、どっちも。内容量も成分も全く同じ。
でも値段が違う。
なのに、違うのは、名前と値段。
ほう。
アマゾンは、もち米、あ、もち麦パックご飯。うん、で、どっちも 150g なんですね、うん。で、これね、実際アマゾンのパッケージには、うん、もちもちプチプチ麦ご飯みたいなことが書いてるんですよ。
なんかちょっと嫌やな。もちもちプチプチご飯。
そう。で、アマゾンのプライベートブランドの、うん、デザイン、
うん。
もうシンプルに、一色に白抜きみたいな。うん、で、特になんか食物繊維がどうとか書いてない。
ベストプライスみたいな書いてる感じですね。確かにね。アマゾンチョイスで。
そうです。で、アイリス大山の方は、しっかり商品として、うちの麦ご飯は食物繊維が取れてどうでこうでっていう情報とかがいろいろ載ってて、カラーで。
ちょっと待って、
なってるんですね、パッケージが。
全く同じなのに、なんでお好み指数が90と70で、はい、アイリス大山の NB 品が90で、アマゾンの PB 品は70なんですか、はい
思うでしょ。
思いますよ。
僕もね、
気になりますよ。
これね、後で気づいたんですよ。違う、一緒のもんやっていうのに。最初食べてるときは、あ、なんかアイリスの方が美味しいなって感じてて。で、僕はお好み指数に、90点つけたんですけどね。
はい、そういう
もの、ね。お米は100点満点でやってるんですけど。で、アマゾンは70点なんですよ。同じものやの。
何が違うんですか？
いや、何にも違わないと思うんですよ。もし違うとしたら、賞味期限か消費期限。だろうなと。
でも、味が違うって思ったってことでしょ、これって。
いや、味どころか、うん、麦の量が違うって思ったんですよ。
ああ、はいはい。
麦の配合量。で、うん、アイリス大山のオリジナルの方には、うん、麦の配合量 30% って書いてるんですよ。
ほうほうほうほう。
アマゾンの方書いてないんですよ。
あ、やっぱそんなの麦の量少なくしてんのかな？
多分。でも、アマゾンの方が高い、どういうこっちゃと。
うん。
僕は思ったわけですが、いや別にアイリス大山の方が安いからそれでいいやん。うんうん、オッケーみたいな感じで。アイリス大山の麦ご飯を選んで。
アイリス大山って、NB 品だけど、アマゾンの PB の方 NB 品みたいな感じの扱いになっちゃってるってこと？
そういうことです。
逆転してるんだ。さすがアイリス、はい。これ、あれじゃん。家電で言ったらツインバードとかヤマゼンの商品だけど、アマゾンチョイスとアマゾンの PB でやると、そっちの方が高く売れるみたいな。ないけど、そんなこと。それに近いことが起きてるってことですよね。
そういうことです。だから、逆に言ったら、アマゾンすげえなっていうのもあるんですけど。
高く売りつけちゃう。
うん。だって、アマゾンのタイムセールの価格で、アイリスは2356円。
うん。
アマゾンは2455円。
おー、強気だ。
もう桁というか、100円ちゃうんですよ。ね、100円だってビビたるもんなんですけど。
まあ、でもそれでもこれ、アワードっていうふうにするんであればね。
そうでしょう。でも麦ご飯ってそもそも高いから。
ああ、そうか。麦ご飯のレトルト。いや、僕もね、コロナになった時に、うん、東京都ってすごい金余ってるっていうか、リッチだから、うん、いっぱい非常食送ってくれたんですよ。ゆり子から送ってくれるんですよ。
はい、
あ。あの、非常食。
ゆり子の贈り物。
ゆり子の、
はい。
その中に、砂糖のご飯とか入ってて、昔の砂糖のご飯って、はいはいはい、ちょっとケミカルな味したじゃないですか、出たての頃って。
うん。わかります。
なんかようわからん保存料っていうか、コーティングの匂い独特の。
うん。あれなんだろうな。
あれが極力なくなってたからめっちゃ美味しいなと思って、それからご飯、パックご飯結構買うようになったんですけど。
あ、そうそう。パックご飯もだから、
うん。
そうですよね。で、なおかつ、うん、ちょっとそれが苦手、パックとか缶詰とか開けた時のケミカルな感じ。
うん、あれ
感じる人も、うん、カレーをかければ大丈夫。
でもね、これ最後の僕聞きたかったんですけど、
はい、最後にはい、
そのパックご飯のケミカルな匂いとか、なんかよくわからん、なんか薬液保存料かかってるなっていう匂いと同じく、
うんうんうん、
レトルトカレーにも独特の匂いってないですか？最初。
僕は、ないな。
ボンカレー臭みたいな。
それはボンカレーの匂いでしょ。じゃなくて、うん、レトルトパウチのアルミの匂いとか。
匂いなのかな、
そういうことじゃないんかな、
かもしれない。
もしくは充填してるガスの匂い。
うん。いや。
まあ、充填してるのか知りませんけど。
いや、わかるわかる。多分、無菌充填して、なんか煮沸してどうのこうのとかいろいろあるから、多分、その薬剤っぽいものが、最初にそれによっちゃうから、ああ、レトルトやって思うんでしょうね。自分が調理するとね。
いや、もうね。はい、ただ、いやもうね、これね、ちょっと明治もね、これね、何がいいかって最初言った、やっぱ手軽に買えるってとこなんです
よね。
安い。で、コンビニ行っても、これアマゾンやったら、9個セットで310何円ですけど、うん、コンビニ行ったら350円ぐらい。
うん、
で、なおかつ自分の好きなやつで、まあそんなにね、コンビニに9種類も置いてないんですけど、うん、ポークビンダルはあります。
お
ポークビンダルとさっき言ったコロンビア8はだいたい見かけますね。
なるほど。
明日にでも行ったら売ってますよ、きっと。もう一品食べてみてください。ポークビンダル。
よく最近百貨店とかのデパ地下に行ったら、
あります。
スーパーでこういうカレー、レトルトカレーを文庫本みたいな感じで陳列して売ってるっていうのね。
あります。うちの、タカテキシティにも、うん、百貨店があって、その地下に行くと、うん、もうカレーの書棚みたいなのが
あるでしょ
う。で、そこにね、もう全国のいろんなもう地元の名産のなんとかカレー、1位、2位、3位って並んでるんですけど、うん、僕の、感じでは、地元のなんとかカレーっていうのは、あんまり大したことないんじゃないかなっていう。
やっぱりメーカーが本気出してる方が、
すごいぞと。
なるほど。
このハウスのジャパンメニューアワードと選ばれし名店シリーズがすごいぞ。
侮れないですね。
で、このハウスのね、うん、これまあ言ったら300円台なんで、うん、まあ言うたら、まあ僕の中では高級レトルトカレーに まあ、入る部類なんですよ。
これでも、これでもね。
これでも300円でも、まあ、やったら100円とかで買えるわけじゃないですか、スーパーで行ったらカレーなんて。
いや、だって売ってるよ、あれ。丸大食品か、伊藤ハムの業務用って書いてるやつを業務用じゃないのに売ってるのあるじゃないですか。
そうそうそうそう。そんなんに比べたら、いや、もう、あの、貧しくて仕方がないねんって言ったらしゃあないんですけど、もうちょっとね、余裕があるか、まあまあ、300円のカレー食ってもいいかなっていう人も、これ、ハマハウスのこのジャパンメニューアワード、選ばれし名店、これ、衛生名人が、きっと、PDF かなんかにしてアップしてくれるんで、はい、これを参考にまず買ってみ、食べてみてください。とにかく手軽に手に入れることができて、もう、調理時間なんてね、米と、ライス合わせても、まあ、3分ですよ。
いや、はい、これはちょっといい話聞いたな。最近僕、ココイチに失望し続けてるんで。
あ、もうココイチはね、僕ね、コスパ悪すぎて無理なんですよ。僕の基準で言うと、早くて安くてうまい。
そうね、その割には。
高いやん。
下手したら、ガストのカレーの方がうまいんじゃないかって思う時も。
ガストとか、ああいうとこでも、ゴーゴーカレーとかいろんなとことコラボしたりやってた時もありますから、ね、そういう方が美味しいですよ。うん、で、あと、まあ、これもう一つ加わるとしたら、うん、この麦ご飯とカレーだけじゃちょっと物足りないなって言ったらコンビニで買えますから、
ほう
一緒にコロッケなど買って乗せてみるのもいいですぞと。
確かに。北海道肉じゃが、はい、肉、コロッケみたいなね。あるよね。
はい、でもそれでもまあ、400円、500円。ね、さっき言ってた600円、さっきじゃないか。前言ってた600円以内に収まるって。はい、どうぞ。はい、どうぞ。ハウスのレトルトカレー。皆さん、ご賞味あれ。
確かに、これは聞くと買ってみようかなって思うかもしれないですね。一人暮らしの人とかだったらね。
だって元々がいいもんですもん。僕作ってないですもん。僕作ったやつを、あ、美味しかったって言ってるだけですから。だから、グルメリストも、ね、結局はそういうことなんですよ。作ったのはお店の人。
ああ、なかなか、なかなか、なかなか、
惜しかったよ、つって。
なかなか、性格が現れますね、なんか。
いうことですか？
いやいや、素晴らしい人格者だなって思いましたよ。うん。
いやいや、そんなことない。そんなことない、そんなことない。
とても肉うどんに切れてる男とは思えない。建設的な。
いや、だから、あれはほんまに、もうね、やめましょう、肉うどんの
話。あれ反響でかかったからね。
いや、なんかね、教材や、言うてね、どういうことやと思います。
いや。
まあ、店側のでしょうけど。
いやー、これは、ちょっとカレーの好みってなんか、僕はどちらかというと、欧風カレーばっかり閉じこもっちゃいがちなんで。
はいはいはいはい。あ、旅立ってください。
旅立つのもありかな。
あの、欧風カレーを食べてる人は、その基準がもうできてるから美味しいカレー。余計いいですよ、旅立つに。
まあ、あ、
楽しめますよ。
こういう世界もあったのかって。
そうそうそう、こんな景色が、みたいな。
保守的だからな、俺。
しかも、たかだかっつったあれですけど、300円で提供してくれてるっていう。しかも、その、なんて言うんですかね、これ、アマゾンで9種類のセット買ったら、だいたいボックスで入ってくるんですよ。
ほう。
もう文庫本セットみたいな感じで。
はいはいはいはい。
もうそれがまた、なんかこう、にくいなっていう。
なるほど。
ちゃんと1巻から30巻、まあ9巻まで、ちょっと背表紙が綺麗に並んでる感じ。まあ、バラバラで入ってくるんですけど、うん、やっぱね、うん、これはお手軽に、まあ、あの、ただオフィスでってなると、その最初に
言
って、お前、すめ原のデリカシーないんかって言われるかもしれない。
いい会社ですね。
うん、まあ、裏ではあいつカレー臭いなって思ってんのが、まあいいですけど別に。
なるほど。
まあちょっと鉄のメンタルいるかもしれないですけど。
はい。なるほど、ありがとうございます。まあ、
いいね。明治もちょっと食べて、まあ、まずポークビンダル食ってみてください。
ああ、やっぱこれ、おすすめなんだ。
うん、おすすめ。もう、あの、とにかく、上位3位が僕の好きな香草系の、ココナッツ系の美味しいカレーっていうのは間違いないと思います。でも、中でじゃあ、どれ一番に食べてって言ったらもうポークビンダルかなって。で、次はトマトのポトフカレー。
なかなかいい趣味ですね、これもね。
趣味っていうか、まあ、カレー好きなだけなんですけど。趣味っていうか、まあ、どっちかっていうと、あの、食を楽しむというか、カレーを楽しむというか。
いやなんか、インスタ見せるようにも、全然こっちの方が建設的な感じはしますけどね。
建設的。いや、あれはあれでね、そういう。
いや、なんか、
楽しさがあるじゃないですか。
いや、ギャンブル感があるんですよ。ギャンブルって分かっていながらやるじゃないですか。 で、僕のやってるこれも、多分、ダメなところもあるんだろうな、と思って。
そう、だからお店とそれと一緒ですよ。だって、この僕の、あの、リストだって、うん、あの、満点もあれば、ね。
確かに。
もう最低な点数もあるし。
うん、
はい。
頑張ろう。
何を。
シーンが華麗にならないようにしなきゃいけない
です、ね。ああ、そうです。そうです。そこはね、だからもち米です。でも、もち麦です。
いやいや、でも食物繊維、はい、食べれるっていうのは、レタス1個分って言われたら、すごいときめきますね、確かにね。もう、愛想
やなのは。だから多分、うん、奥さんとかにも、うん、あの、なんていうんですかね、進みやすいというか。
食物繊維いっぱい入ってねえぞ、みたいな。
あ、でね、だからね、これね、あの、もう一つ、これ、はい、今回入ってないんですけど、うん、これ僕、食器も実はこだわってて。
食器それは、
実は、
あの、アルミ製の。
じゃなくて、ね、ちょっとね、今日そこまで話すと思ってなかったんで、あの、名前忘れたんですけど、うん、それもアマゾンで売ってる、レンジ耐熱の、
ほう。
ちょうどいい、あの、なんていうんかな、こう、深緑とか、深い赤とかのね、うん、まあ、カラーのついた、うん、もうカレーが美味しく見えるお皿が。
カレー皿。
カレー皿、僕的にね。
はあはあ、
それに盛ると、うん、んで、スプーンと、お箸は、竹。
竹、うん、
竹。竹ね。
あ、でもスプーン大事かもね。口に触れるとこやから。
で、なんで竹にしたかというと、ご飯食べてるときにガチャガチャ言わない、
うん。
周りに迷惑ならない。
ほうほうほうほう。
まあ一応気使ってるんですよ。匂い気つけてないけど。
もう。
あと雰囲気もいい。
あ、それ会社にお皿も持って行ってるってこと？
持ってってますよ。で、もう一個器があって、うん、実はそこに、コンビニで売ってるミックスサラダあるじゃん。洗わずに食べれる100円ぐらいの。まあまあ、スーパーで売ってますよ。
スーパーで売ってますね。
うん、あれを一袋食べるんですよ。先にサラダを全部食べるんですよ。
うちの嫁さんがクズ野菜って言ってたやつですよ。
はい、クズ野菜。クズ野菜をまず一袋食べるんですよ。次やったらもう覚えとけよって話なんですけど。おい嫁、おい嫁、みたいな。
いや、あれを買おうとしたら、まあ、いいですけど、あれを買おうとしたら、やめないよ、そんなクズ野菜食べるのって。
わかる。それはね、水で洗ってるからもう全部栄養分が抜けてどうのこうのっていうやついるんですよ。うん、そうかもしれんなって。あ、そうやなって。僕は言いますよ。
それ、
でもええねん。
それ僕、クズ野菜っていろんな人に言ってから、なんか、あなたのせいで、僕、クズ野菜食べれなくなり、あの、買った野菜食べれなくなりましたって、クレームが。
それはね、うん、そういう人は、野菜からビタミンだなんだを取ろうとしてる人。
う
ん、
ほうほうほう。
いや、食物繊維取れたらええねんっていう。腹の米の吸収を抑えてくれたら、それでええねんっていう。ビタミンとかな、ええねん。
それは後でね。モンスターが何か。
じゃあ、お前、錠剤飲んどけみたいな。みんな、まあまあ、そういうのは抜きにして、まあ、とりあえずコンビニでそのミックスサラダと買って、サラダ食って、カレー食って、はい、最後にコーヒー飲んで、締めみたいな。食は楽しみかな。
なるほど。これは一回どっちか買ってみよう。
いや、買ってみてください。
ほんまに。ポチッとしましょう。うん。
まあ、今日の、今日までやったら、まあ、今収録してる今日の時点でしたら、
うん、Amazon
のスマイルセールで、
はいはいはい。
はい、割引 20% 効いてるんで。
早速、ポチりましょう。
奥さんとも、あれだこうだ言えると思いますよ、きっと。
まあ、食わんやろうな。
そうなの？
カレーも食いに行かないんですよね、基本ね。カレー食いに行ったら、カレー食いに行こうとしたら辛いから嫌だって言われて。
ああ、そっか。
苦手な人いるじゃないですか。
すいません。すいません。カレー嫌いな人も世の中にもいましたね。
ハヤシライスを頼まれるという
。僕今地球にいる人間全員カレー好きやと思って喋ってました。もし、すいません。
そうなんですよ。だから一人でご飯食べに行っちゃうんですよ。
はい、なるほど。
ええわって言いながら。
まあ、その時は僕のそのリストにある辛さの3以内のやつ食べてくれたら多分大丈夫です。
あんまり辛さには重きを置いてないんですね、ヒロさんね。
逆に言ったら辛すぎるのが無理なんで。
ああ、
まあ、そこの指標で辛さ5ついてるやつは、僕基本的に苦手なんですけど、それでもうまいっていう悔しいやつなんですよ。
なるほど。
辛いのにうまいっていう。
でも汗いっぱい出るって。
そうそう、汗出るって。
でもこれ見れると、選ばれし名店に、選ばれし人気店の方が、総じて辛い目ですね。
あ、そうです、そうです。あ、よくお気づきで。そうなんですよ。
なるほどな
ぁ。まあ、カレーですからね。やっぱ辛いっていう、あれがあるんかわかんないですけど。
うん。ちょっと僕、アイリスのパックご飯が目から鱗でしたね。
そうです、そうですか。 いや、だからもう、恐るべしはプライベートブランドですよ、アマゾンの。
いや、
アマゾンベーシック。アマゾン、なんとかから、ハッピーなんとか。
アマゾン、うん、アマゾンハッピーベリー。
あ、ハッピーベリー。そうそう、なんか食べ物系ね。そうなんですよ。怖いっすわ。
PB より高い、PB の方が高いっていう。ハイリス怒れよ。
いや、あのね、もうだからもうほんまにそこはね、パワーバランスなんですよ、企業の。
ね。
企業の力関係ですね、まさに。
まあね、吉沢亮を使って、アイスをもこのパックご飯のコマーションやってましたからね。
うん、そう。だから、ある意味、ある意味ですよ、うん。アイリスが自分の商品を自分で売るのと、アマゾンに作らし、アマゾンに作ってあげて、利益を取ろうと思ったら、アマゾンの方が高くないと美味しくないよねってなるかもしれないですよね。
ああ、そういうことか。
だ自分とこの商品より安くしてもらったら、うちの売れへんやんけってなるじゃないですか。
う
ん、
まあ、こういう、うん、
そういうの
が。企業、企業バランスもあるんだ。
と思いますね、これはもう絶対。うん。じゃないとね、自分とこ売れないでしょ、やっぱり。100円でも安くないと。っていうね、アマゾンの闇をちょっと見え隠れするんですけど。いやー、これはね、これまた話しましょうか、じゃあ。
うん、はい、TV の話ね。ありがとうございました。早速、皆さん、楽しみましょう。
はい。楽しんでください。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
おやすみなさい。